令和大恐慌に備えよ。今すぐ 5% 消費減税を。
週刊クライテリオン、藤井聡のカルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや、もうコロナウイルスでね、はい、めちゃくちゃなってますけども、
うん、
それ以前に、うん、もう日本の経済めちゃくちゃなってます。
本当に
これ今ね、コロナウイルス騒動でみんなね忘れてるんですけど、
はい、
それ以前に、はい、もう12月の時点でね、コロナウイルスが大変なことになる前の時点でも経済がボロボロになってるんですよ、
うん、
でね、もう僕の友人でももうホテル閉めたやつもいますしね。
そうですか。
うん、なんか取引先はもう2件倒産したとか言ってるやつもいるしね、もう全国和訳者になっとるわけですよ。で、消費増税10月にしてね、去年、はい、で11月12月で来データがね、まあ小売りが減ってるとか、
うん、
まあ消費が減ったとか、いろんなデータが出てたじゃないですか、
はい、
でね、それを全部まとめたデータが、まあ、2月の下旬に、まあ、中下旬に出たんですよ、
はい、
GDP 統計ってこう言うんですけどね、
はい、
でこれね、みんなね、これがどれぐらい勢いよるか見とったんですよ。
ほうほうほう。
何パーぐらいかなと。いつもテレビ一緒にご一緒してるね、あの雑誌の仕事もしてる、まあ、宮崎哲也先生、
あ、はいはい、
なんかとね、あと高橋さんとか、
はい、
経済の専門家じゃないですか、
トリオザ
トリオザ、はい、消費増税で僕らこの GDP 統計が出る前に、はい、どれぐらいいきますかね、まあ4とか5ぐらいは行くなと、
うん、
ひょっとしたらリーマンショックの時の 5. 何パーとかに近づくかもしれんな言うとったんですよ。
はははは
で蓋開けました、 6.3 だったんですよ。
リーマンショック
超えとるわけですよ。
あれ、リーマンショック級のことが起こったら、
うん、
って言ってたのに、
凍結やったら減税やろお前ってね。
ねえ、
もうだからね、 6.3 もへこんだわけ。
めちゃくちゃマイナス成長、
ね、これね、あ、もうこれもう終わったわ、もう日本と。でしかももう今コロナでワイクちゃんってるでしょ、
うん、
でこの 6.3 へこんだ上に、
はい、
コロナでへこむわけですよ。
さらに
これもう地獄ですせ。
本当ですよ。
ほんまに。
もう言葉もなくなっちゃいますね。
でね、僕がこれ見た瞬間に Facebook でこう書いたんですよ。
はい。
この 6.3% 紹介しながら、うんうん。何度も何度も警告した通り、消費増税のせいで日本経済に破壊的ダメージが広がっています。安倍政権はこの責任をどう取るのでしょうか、
うん、
こう書いたんですよ。
うん、
どう取るのかなって思ったらね、
はい、
僕これ書いてる時にもうすでに国会でね、安倍さんが馬淵さんという人が質問を受けて、
はい、
GDP 下がってますけどどうなんすかって言って答えてるっていう記事がね、後で見たらね、
はいはい、
そしたらこう言ってあったんですよ。政策効果などを基調として緩やかな回復が続いていると思っております。
え、
100万件頭の中駆け巡りましたけどFacebook ではこれを紹介しながら点点点ゼック丸と書きました。
もうゼックですよ本当に。
ゼック丸、 6.3 へこんでるんやでと、
うん、
これ見た時にね、ああもうこのままやったら日本は令和大恐慌突入間違いなしやなと、
うん、
何でか言ったら総理大臣がね、はい、やばいこれなんとかせなあんって言ってわーって対策したらなんとかなるんですよ、
うんうんうんうん、
一国の総理が。でもやらへんって言ったに等しいじゃないですか。
ですよね。
だって回復してるんでしょ、
はい、
どうすんねんみたいな状況で、大丈夫、緩やかに回復してる。まさにこれ、まあ、雑誌でね書いてるように、
うん、
嘘で自滅する国家なんですよ。今、まあ、表現者クライテリオンの最新号、
はい、
嘘で自滅する国家、安倍トランプムンジェイン、その一人目の安倍さんが、
はい、
やっぱりもう嘘ついてくれはったと。それで自滅するの確定やなと、
うん、
今日はね、
はい、
今日本がどんだけやばいのか、
はい、
この経済の観点から粛々と、
はい、
淡々と切々とお話ししたいと思います。
お願いします、
はい、
聞けば今の日本のやばさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は 日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは令和大恐慌に備えよ、今すぐ 5% 消費減税を。
今日はね、富士山を登るようにちょっとね、一個ずつ話していきたいと思います。
お願いします。
まず最初にね、はい、まあ、あの5合目行く前に、まあ、3合目か4合目ぐらいまでの話をね、
はい、
話します。この国は10月1日消費増税をして 10% になりましたね。そうすると小売りがえらい減りましたと。こう 3.8% 減ったんです。で、過去の消費増税でも、あの、小売りってすごく減ってるんですけど、まあ、97年、14年、まあ、2回消費増税してますけど、その時の小売りの減少率って 2% だけだったんですよ。
へ
ぇ。だから今回 3.8 でしょ？
増えてますね。
2倍になってるんですよ。
うん、
これひどいですよね。まあ、それだけでもひどいです、
はい、
で、ちなみに97年の消費増税はそれを原因として、そこから坂道をこうずり落ちるようにインフレの国からデフレの国になって、失われた20年になっちゃったんです。
あ、
だからその日本が今ダメな国になった原因を作った増税の2倍の被害が今出てると、
うん、
ね。でもね、これ小売りだけで、卸売っちゅうののデータを見るとね、もっとひどいことが分かったんですよ。
うん、
で、卸売っていうのは何かって言うたらね、
はい、
お店屋さんに卸すお店屋さんですよ。
はいはいはい、ね、
で、この卸売業者さんってこう国内の小売さんにこう物を売ると同時に輸出業者にも売ってはるんですよ。で、今ね、海外もすごい減ってたんですよ、去年からずっと減ってて。で、だから卸売業者さんからしてみたら、国内の客も消費税のせいで減ってるし、外人さんのお客さんも減ると、
うん、
いうことでね、 8% 減ったんですよ。
ほう、
ひっくり返りましたね、これね。 8% って見て
結構大きい数字
すごいんですよ。で、ちなみに14年増税、97年増税、過去2回の増税の時は、
はい、
これもね、やっぱり 2% だけ。
うわ、全然違う。
4% だからね、とんでもないことが起こってるんですよ。でね、卸売が 8% 減ったってことは、卸売に卸してる人ってメーカーさんですよ、
はい、
工場とかね、
はい、
その人たちはもうこれからもう急激に物が売れなくなってるわけですよ。で、メーカーさん売れなくなるでしょ、
はい、
じゃあメーカーさんにいろんな人がこうバネとかネジとか鉄とかゴムとか売ってるわけですよ、そのサプライチェーンって言いますけどね、うん、で、あと食料品だったら、あの、一次産業の 農業の方とか漁業の方とかがみんな冷えていくわけですよ、
うん、
小売りと輸出が減って、卸売が減って、メーカーが減って、まあ、原産地もみんな減ってるということで、日本人全員これから収入が減ったんですよ、消費税のせい、
はい、
で、卸売の下落がメーカーとかに直接響きますから、
うん、
だから 4% 減っただけじゃなくて 8% のダメージを日本経済はこれから受けるんですよ。
かなり、
そうです、
あの、HP が削られますね。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
これは。
まあ、ドラクエで言うと、もう、会心の一撃を、
やばい。
もう2回ぐらいで、ね、これ、もうね、会心の一撃ね。これ分からない人全然分からないかもしれない。やられたの、会心の一撃ね。
はい。
しんどーってこうなってる。で、GDP 統計出たでしょ、うん、もちろん 6.3% 減りましたと。で、さらにデータ見ててびっくりしたんですけど、6.3 減ったっていうのは、実質 GDP って言ってね、売れたものの数なんですよ。
はいはいはい、
売れたものの数が 6% 減ったってことなんですけど、
うん、
あの、名目 GDP って別の尺度があってね、これはね、僕らが使った金の金額の総量があるんですけど、
はい、
これ金額の総量は実は14年増税、97年増税の時って減ってないんですよ。
へー。
だから、あの時って消費増税したん けど、はい、僕らが財布から出す金の量は全然減らなかったんですよ。
ああ、そうなんですね。
だけど、増税すると物の値段が高くなるじゃないですか。
はい。
だからそうしたら必然的に買える物の量減るじゃないですか。
そうですね。
だから、過去の2回の増税の時には我々が買う物の量は 2% 減ったんですよ。
うんうんうん。
金払う量は全然変わらんかったけど。で、今回は、強制的に物の値段上がってますから、まあそういう効果あるんですけど、実はね、払う金の量も減ってたんですよ。でね、どれぐらい減ったかっていうとね、まず97年とか14年増税の時には、はい、14年増税の時には払う金の量は 0% しか変わってない。同じだったんです
よ。一緒、はい。
で、97年の時には実は、1% か 2% ぐらい増えてたんですよ。
あ、使うお金は、うん、使うお金がですか。
そうやけど、物の値段高なったから、買う量は減ったんですね。はい、今回、5% 減ったんですよ、払う量が。
あの、国民みんながですか。
みんなが。使うお金の量自体が昔は減らなかった、むしろ増えてた、増税の時、はい、今回お金の量まで減ったんですよ。これとてつもないことなんですよ。
どれぐらい大変なことになって
る
んですか。
これはね、だから 5% 減ったってことですから、
はい、
あのお店屋さんに払う金額そのものが 5% 減ったわけですよ、
うんうんうん、
でお店屋さんからしてみたら 5% 減ります。でかつそこで、物の値段でが高くなって財務省に払うお金の量も減りますやから、だから 7%8% お店屋さんの受け取りが減ってるわけですよ。だから卸売りとか 8% 実際減ってるわけでしょ、
うん、だからもう本当に締めざるを得ないっていうところも増えてくるっていう。
ね、そしたらもう1割ぐらいもう今売り上げ減ってますから、うん、メーカーも1割ぐらい減らしていくっていうことで、日本経済はこう1割ダメージどんどんどんどん広がっていくっていうような状況になっていって、これ97年とか14年よりももっと重篤な状況です。でね、細かいデータを見るとね、特に減ってるのが民間投資が 14% 減ってます。消費が 9% 減ってます。
うん、
もうだからいろんな機械とかも買わなくなってるってことなんですよね。で、こんな激しい下落っていうのはかつてなかったんですよね。
うんうんうん。
ってことでね、もう日本経済はもう壊滅です。でもこれはまだ4合目ぐらいです。
まだ全然ですね。まだまだ頂上行かない。
これね、まだね、5合目来てないですよ。
ええー。
じゃ次ね、ちょっとね、5合目ぐらい行きますか。5合目ぐらい。
5合目、はい。
で、これが12月までの話でね、これ1月、うん、2月、3月はこの被害が広がっていきます。
はい。
それに加わってくるのがコロナちゃん。
あー、出ました。
コロナちゃん来てるでしょ今。
来てますね。もう、ね、とんでもない。
もうなんかインバウンドの中国の方が来なくなった言うてからもう随分経ってますやん。
はい。
1月2月からね。うん、まあ、それだけやなくてもう中国経済自体が冷えてますから輸出も減ってますやん。だからこれね、もうコロナちゃんだけでね、相当経済打撃なんですよ。
大ダメージですよ、
ね。大ダメージなんですよ。だから消費増税の影響がなかったもコロナちゃん不況が起こってもおかしないんですよ。だからね、会心の一撃、カーカーってやられた後ね、もう一回ね、わけのわからんやつが出て、カーカーってやられた。
もうボコボコじゃないですか。
イオナズンかなんかかけられたと、ボコーボコー
すいません、ドラクエトーク申し訳ないです。
もうせっかく HP250 ぐらいあったのに、もうなんか70ぐらいなっとるやんけ、みたいな。
もうベホマでも効かない、ね。
ベホマやったらもう無理ですわ、
もうね。
ベホ意味、ベホ意味なんかやったらやっても意味がないみたいな
ね。
これでね、まだ6合目ぐらい。
うわー、まだまだ上があるんですか。
まだまだあるんですけど、会社の一撃3回やられてるでしょ、
うん、
こう外需減るカッね、置いて消費減るカッでコロナでうわっ、これもう死にたいなわけですよ、うん、ね、まだまだやられますからね、
はい、
ちょっとね、地獄への道をね、今ちょっとね、突っ走ってる感じでしょ今、これ
もう本当に
ハイウェイを地獄にピョーン走ってる、はい、だからね、これもう一回かけちゃいましょう今日は。ハイウェイトゥーヘル。でも今日は、ツーチェローズで。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ズーチローズでハイウェイトゥヘルお届けしました。
かっこよくないですか。これ
かっこいいです ね。
これ僕の大好きな ACDC の、まあ、有名な曲ですけどね、
はい、一度ねかけたことありますね。
そうそうそう、あの時も消費税増税の話だったんかな。もうこのままやったら地獄まっしぐらやでと
突っ込むぞと、
ね、でそれをねこれインターネットでなんか流れてたんですよね。これ僕初めてこれ見たんがネットの YouTube でうちの息子がなんか聞いてて、
はいはい、
めっちゃかっこいいなこれ、
うんうんうん、
だからね音がねチェロでこんなかっこよなるんやっちゅう ね。
なんかちょっとこうチェロっていうと穏やかな、うん、穏やかね、イメージですけど、
これをやっぱりギターでいうディストーションっていうのをかけてねちょっと音をこう歪まして、
はい、
こうチェロを2人でこうやってるんですよね。
もう
これぜひね YouTube でご覧いただけると、ね、もうめちゃくちゃかっこいいですから。でこれねすごいんがねスティーブ・バイっちゅうやつがこれフィーチャリングしてるんですよ、
はい、
これビデオの中でもねスティーブ・バイと一緒にこう共演するっていうのがまあ、やっぱりさすがにスティーブ・バイかっこいいんですけど、
有名なギタリストなん
ですね。そう、アルカトラズとかねホワイトスネークとかオジー・オズボーンっていうもう本当超一流のハードロック、うん、ヘビーメタルギタリストもう超有名な人なんですけども、これ聞いた時ねいやギターあかんやんと思って落ちるなと、
はあ、
こうチェロより、
あ
僕ギター好きでギターかっこいいとずっといつも思ってて、スティーブ・バイなんてめっちゃかっこいいギタリストですけど、こうやって比べるとね何チェロの方が上行ってるやんこれと、と思いましたね。これはね昔ね都はるみとチーターが共演してる時聞いた時にね、
はい、
都はるみ落ちるやんって思ったのと似てますね。
あ、そうなんですか。
チーターすげえと思って、
はい、
こうなんか並べると、うん、こうなんか味がねやっぱチーターの方があるんですよ。あいや都はるみねあんなー言うてる言うてるチーターと比べるとねチーターの方が味あるなと思ってしまった
こと、破壊力が
破壊力あるんですよ。
あるっすね。
それとね同じねやっぱり、ね、スティーブ・バイの一軽系のギターよりもやっぱりねチェロの方がかっこいいなと。やっぱりねこれちょっと細かいこと言うとギターって弾くじゃないですか。
はいはいはい。
だからね音をね支配できないんですよ完全に。
へー。
でもねチェロって弾くじゃないですか、うん、だからね音の抑揚右手でね完全に音をね支配できるっていうのがねやられたなと思いましたね。
もう落ちちゃいました。
そうそう、だからねやっぱりこういろいろ表現したい感じがあってギター弾くわけですけど、
うんうん、
これやっぱ弾いたやあとはもう自然任せじゃないですか。
そうですね。
とかチェロはねもうこう、とかでってできるわけですよ。
かっこいい
ぐらいね、かっこよかったなとでも思わんとどうしようもないような時代なので今はもう地獄へのまっしぐらですからね。なんかこれでかっこええな言うてるうちにチキンレースで僕らも死ぬことになりますからね。
いやいや、
じゃあそろそろCM に行ってあと6号目以降登りますか。
はい。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？ これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、まあ、消費税増税でも破壊的なダメージがあって、これでもう4号目ぐらいまで来てもめちゃくちゃですわと。でこれにコロナが来ても6号目で、こっからまたさらにね、いろんなこう攻撃が、まずキャッシュレス終わります、
は
い、
そうだ、
うん、これがね5月か6月にこれ終わります。
うわ、
うん、これがね、だからキャッシュレス増税みたいなことに、
はいはいはい、今までねもらってた分が、
まあ、プチですけどね、うん、でそれからね、これ結構でかいですけど、オリンピックが7月8月で終わります。
あ、はい、
でオリンピック終わるとそれだけで不況になります、はい、でこれでまあ7号目ぐらいですけど、こっからがねもうかなり怪しいんですけど、
はい、
まあ、もうそろそろ富士山頂上ですね。7号目ぐらいまで来たら
見えてきた。
あ、そろそろ、まあ、最初に恐ろしいのはやっぱりこう五輪の中止ですよね。
あ、
これはもう大打撃です。ね、
はい、
あるかもしれんけどないかもしれんっていう話なんですけど、
はい、
確実にあるやつはブレグジット。
あ、ブレグジット、
うん、これはね確実にヨーロッパ経済が冷えますから、輸出が減ります。
あ、
でかつ円高に必ずなります、
はいはいはいはい、
輸出が必ず減ります。それから、米中経済戦争、これ絶対終わりません。だから世界経済どんどんどんどん冷えていきます、
はい、
でそれから日米 FTA、
あ、
うん、でトランプはもう日本からの輸出を削る、こら言ってえらい圧力かけてありますから、これも絶対もうかなり打撃をバーンと、
こうこうやって自由貿易でしたっけ。
そうそうそう、自由貿易でやって、うんうんうん、で日本の輸出が減るんです。これ経済効果がないんです、
はい、
減るんです。でそれからイランの問題でね、これもうこの1年ぐらい何が起こるかわからんっていうのがあって、これ富士山の頂上あたりこう雲にこうかぶさってるので、どれが起こるかわかりませんけど、
ちょっともうラスボス感がすごいありますね、
うん、そうそう、もうこれね絶対なんか起こるんです。これこのうちどれも起こらんとはもう到底思えないです。
暗が
暗で、イラン問題がこういってしまうと、
はい、
そうすると石油が値段上がってしまって、
はい、
でそれでもうそれ経済的ダメージなんですよ。第一次オイルショック、第二次オイルショックって言って ね、石油の値段が上がるだけでもう大経済被害が起こるんですよ、うん、でそれがねやっぱトランプの中東政策の関係でこれあるかもしれんと、
う
ん、
うわー、それは嫌ですね。
でこれでね大体ね8号目から9号目ぐらいですね。
また上じゃないんですか。
まだね一番最後ね、これラスボスね、
はい、
とんでもないラスボスがいるんですよ。
何ですか？
これはね、はい、何かっていうと GDP 速報でね、
はい、
6% も減ってるのに国会でどうなってるんですかって言われたら、政策効果など基調として緩やかな回復が続いております。トランプ大統領と完全に意見が一致しております。
いや、それ日本のトップじゃないですか。日本のトップが一番の黒幕。
このね、ラスボスね、強いですよ。
いやー、
これね普通ね、今まで言ってきた8号目までのね、はい、問題全部あったらそうかそうか大変やなと、うん、じゃあここはちょっと国債でも吸って、うん、経済対策やって、うん、でこうちょっとこう 輸入とか保護政策こうやって、うん、ああもうオリンピックがなくなったけども、それはちゃんと国がちゃんと全部保証してあげるよ、ちゃんとやってあげるよってね、
ちょっとねお金使ってね、
そうそうそうそう、お父ちゃん僕ちょっとお腹ついてる、そうかそうかこれ食べ、お父ちゃん僕こんな怪我しちゃって、そうかかわいそうだね、お父ちゃん僕もうこんな病気になっちゃって、そうかそうか病院入れてあげようって、お父さんで優しいはず、うん、そしたらねこう8号目までで傷ついた子供たちもね
癒されます。
みんなね、ホイミ
ホイミホイミ
ベホイミベホマザオラル、
あ、
ザオリク、
生き返る、
もう全員生き返る、もう死んでても国家が行けばもうザオリクで、
うん、
もう教会いらん、
完全復活ですね、
もう完全復活ですよ、うん、これできるんです。それがね日本国家というものでね、
はい、
国債をバーン発行してね、もう何よお前ら使えこれこれでちょっとまあなんか病院でも何でも行ってこいってね、うん、できるんですけどね、うん、緩やかに回復しております。大丈夫です。だから僕は何もしなくったっていいです。僕には何の責任もありません。
もうずっこけですよ。
っていうのがこれラスボスでこう頂上でこう待ってるわけですよ。
やばいですね。
これライデインあたりでも跳ね返されるかなこれね。パルプンテあたりでちょっとこう踊ってみたりしますかね。
こうもうそれにかけるしかないですか。いやもうひどいですよ。
だからねやっぱりね最後は政治のリーダーがこうちゃんと現実を認めて、 でちゃんと腹をくくって、
はい、
嘘をつかずに、うん、ちゃんと対応すればこれ乗り切れるんですよ。でも今残念ながら我が国はそういう体制になってないんですよね。だから今の総理大臣が心を入れ替えるか、
うん、
あるいは政権を交代するかしない限りこの国には未来がない、
うん、
そうじゃない限り令和大恐慌は絶対起こる。
うん、この状況だとそうですよね。そう
です
。
で今僕だったら総理にねとかいろんな方に進言してるのは今すぐ 5% 消費税減税をしなさいと、
うん、
それをやって、
はい、
でそれでコロナ対策だとか地震対策津波対策、うん、だからいろんな問題あるじゃないですか、
はい、
もうオリンピックの対策とかもねいろいろありますし、なんかそういうことをしっかりとやっていけばこの国はいくらでも救われるんだけど、それをしない政治リーダーがいるからこの国は令和大恐慌になるというお話でございました。ということで、あのゴールのハイウェイに2フェルヘルのゴールのヘルに今到着でございます。どうぞ降りてください。
いえもう死にました。もう
どうぞ降りてください。
もう動けないです。
はい、
やっぱり減税ですよね。
そうですそうです。それと政治が嘘つじゃダメです。
うん、
うん、嘘で自滅するんです国というものは。
誰かあのラスボスのね、うん、混乱を解いてください、
う
ん、
あそうですね
本当に
そうですね混乱で、
はい、
もうなんかこう踊りに狂ってる状況ですよね。
はい、
うん、そうなんです。
そんなね嘘の内容もたっぷりと書いてらっしゃいます表現者、はい、クライテリオの最新号、
はい、
出てますね。
ねもう嘘で自滅する国家、
はい、
安倍トランプムンジェイン、はい、これでも読んでヘルからの逃げ方を考えましょうみんなで。
はい、うん、よろしくお願いします。はい、ホームページやそして書店でご購入できますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、また、番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。はい、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、では今日はちょっとドラクエ用語が多かったですけども、
ね、ごめんなさい、ちょっとドラクエばっかり言っててね知らない人全くわからなかったかもしれません。今度はファイナルファンタジー縛りでやりますか。今度はね、
そうですね、
FF縛りでねクリスタル持ってきてやりますか。はい、ということで本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、来週までみんな頑張っていきましょう。
はい、
はい、それではまた来週月曜9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。